四旬節第二主日です。子供たちへのメッセージ、そしてただいまの福音書の朗読と、そこに描かれたキリストの受難を覚えながら過ごす季節でございます。聖書の言葉を耳にするすでに前から、暦そのものがキリストの受難を私たちに語りかけてまいります。もちろんその向こう側には復活の喜びという希望が視野にあるわけですが、その前にこうしてこの時期を私ども慎み深く過ごしているのです。今日の福音書の出来事は、そういった四旬節が始まったちょうどこの時期に私どもが聞いておくべき言葉でございます。イエス・キリストがこれから自分の身に起こるであろうことを弟子たちにお話をする場面であります。イエス様は12人の弟子たちにこんなことを言うんです。これからエルサレムへ行くけれども、そこで人の子は、私という言い方はしないで、人の子は侮辱を受け、暴力を受け、鞭に打たれて、その後復活をする。こういった、切り出しにくい話、打ち明け話をイエス様はどういう面持ちで伝えたのだろうかなというふうに私は興味があります。これは今後のイエスの人生を左右するような出来事であります。私どもも人生の中のさまざまな節目にあって、こういうお話をする時というのは普通は思いつきでポロッとは言わない。むしろ時や場所や状況をわきまえてお話をするものであります。で、特にじゃあ誰に対してその話をまずするかという相手、これは自分のことを一番理解してくれる、そのように思う人に話をするものでございます。何しろとんでもないびっくりするようなお話ですので、言う相手を間違えるとですね、あなたどうかしたんじゃないのなんていうふうに言葉を返されてしまったりして、相手にしてもらえないことだってあります。そういうふうになってしまうんじゃないかなと思ったら、そういう人にはこういう深刻な打ち明け話はしないものであります。で、主イエスはこの受難を受けるという出来事を最も信頼を寄せる12人の愛弟子たちにしたのです。間違ってなかったですね、この辺の選択は。ところが十二弟子の反応はどうでしたでしょうか。34節にある通り、彼らは全くこの出来事を、イエス様が話したこの出来事を意に介さなかった、理解できなかった、このように聖書に書いてあるんです。私だったらこれはショックです。自分がこの人だったら分かってもらえるだろうと思って 話した内容をですね、それはないよというふうに返された。これはショックです。この人だったら分かってもらえると思って打ち明けた心の悩みを聞いてもらえなかったわけですから。ところで、まあ、簡単な英語ですけど I see というこの英語は私は見えますという意味ですけど、もう一つ私は分かります、理解できます、こういう意味になりますね。まあ日本語も割とそうではないかなと思います。見えるということと分かるということは一つの単語で言い表せてしまったりします。イエス様の打ち明け話を弟子たちは分からなかった、つまり見えなかった。そのことをまずこの福音書記者ルカは述べ、すぐその後にルカが何を記録したかというと、見えるようになった盲人のお話を書いたんですね。イエスのことを理解できなかった、分からなかった人たち、弟子たちの話が34節まで。そして35節以降には、見えなかった人がイエスのおかげで見えるようになったという出来事。このルカの記録の仕方、綴り方、この順番、記述の順番にはルカがこの福音書を書くときのなんかこう心といいますか意図が配慮が伝わってくるような気がいたします。見えていないイエスの側近弟子たち、それに対して見えるようになった初対面の男、いつも一緒にいて何もかも分かっているつもりの連中が何も見えていなかった。一方エリコの道端で初めてイエスに出会った盲人、もちろんイエス様のことは何も知らなかったようであります。その男が立ちどころにして見えるようになった、このコントラスト、対照的なこの人物像がルカの記述から浮かんでまいります。こういうふうに考えるとルカという人は他の3人の福音書記者と比べると、まあ、いろんな面でそうなんですが、とても文学的に優れた書き方をしてくれたなということがわかります。12人の弟子たちは分かっているつもりで実は分かっていなかった。一番見えているようで実は何も見えていなかったのです。信仰というのはそういう側面が実はあります。鍛えて強くなるようなものでもございません。例えば聖書通読というのがありますが、聖書を旧約聖書の創世記から新約聖書のヨハネの黙示録まで全部読んだ、何人かの方はそういうことを経験しておられると思います。これはとても大きな自信になると思います。自分自身の信仰を確認する作業でもあるかと思いますけれども、聖書を読めば読むほどそれだけイエス様のことが見える、わかるようになるということでもありません。もちろん知識は増えるでしょう。でも聖書の知識が私たちとイエス様との距離を 狭めてくれるわけではありません。先ほど子供たちに聖書のお話をしましたが、聖書のお話をよく知っている大人の方が、お話を聞いたこともない子供たちよりも確かに知識はあるでしょうけれども、信仰の比較ができるでしょうか。大人の方が子供たちよりも信仰が立派だとか熱いとか強いとか、そういう比較は全然意味のないことであります。よく知っていても見えるとは限らないのです。また何も知らないから子供たちにはわからないだろうという決めつけも、これも神様には通用しません。信仰は私ども人間の物差しでは測ることができないのです。別の言い方をしますと、信仰というのはデジタルなものであります。ちょっと意外な気がするかもしれませんが、どういう意味かというと、この信仰というのは1か0かどちらかです。何でもコンピューターの情報というのは全て1と0なんだそうです。よくわかりませんけど、信仰も1か0のどちらかであります。つまりあるかないかであります。0かあるか、イエス様についてどれだけ知っているかではない、あるいはイエス様をどれだけ信じているかでもない。ただイエスを信じているかいないのか、どちらかしかないのです。イエス様といつも一緒にいながら、弟子たちはイエスのことがわからなかったのです。ところがその一方、初対面のこの盲人の男性は、何が何だか分かんないけど、とにかく周りがやっているように、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいというふうに、それこそ目が見えませんから、どこに向かっていいかも分からず、とにかく叫んだ、呼びかけた。道端にそこでじっと座っていたら、そういうふうにたくさんの人たちがこう言っているのが聞こえたので真似したんでありましょう。どうやらこの人は偉い人らしい。どこの誰かわからないけど、みんながやっているように僕もやってみようと言って声をかけ、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、他の人に負けないで大きな声で叫ぶんであります。すると弟子がこの男を叱りつけるんであります。弟子だったのかどうか分かりませんが、まあ、イエスのことをよく知っている人でありましょう。叱りつけるのであります。お前には何も分かんないだろう、この人が誰なのかも分かんないのに、なんでそんなことを言う資格があるんだい、ずうずうしいやつだな、まあ、こんな調子でありました。ところがここで逆転が起こるのであります。イエス様がこの盲人の目を癒していくんですね。そして彼は見えるようになっていきます。見えないはずの人が見えるようになったのであります。これはいつも一緒にいる弟子たちにしてみれば思いもよらないことでありました。邪魔者扱いをした人に向かってイエスは憐れみの眼差しを向けて癒しを行ったのであります。そして彼は見えるようになったんであります。見えるようになってこの人には分かったのであります。何が起こったのか分かったのであります。そしてそこにいる人が誰なのかが分かった ったんであります。見えたんです。そして主イエスはこの男にこのように言いました。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを救った。多分聖書も読んだこともない盲人でありますから、キリスト教教義ももちろん知らない。彼がしたこと、それはただ人真似でダビデの声を、イエスよ私を憐れんでくださいと心の底から叫んだ、それだけでありました。そしたらイエス様があなたの信仰があなたを救ったと、こういうふうに言うんであります。もちろん弟子たちには強い信仰がありました。まあ、信仰というよりもイエスと一緒に活動を続けておったわけでありますから、イエスへの熱い信頼があったのであります。しかし同時にこの初対面の盲人の男のうちにもイエス様に対する信頼、信仰があったんだということを今日私たちは認めていく必要がございます。どれだけ長く教会生活を送っているかとか、信仰を保ち続けているかとか、信仰の質とか信仰の長さとか中身とか、そういうことは問う必要がないのです。もちろんこの私たちの人間社会の中で経験ですとかキャリアというのは非常に大きくものを言いますけれども、こと信仰に関してはそれは気にする必要がないということであります。ですから私たちの教会ではまだ信仰を持ったと勝手に大人が判断できない子どもたちにも洗礼を授けるんであります。ひとえに神様からの授けられる恵みでありますから、これを阻むものは何もないんです。この男の切実な叫び、ダビデの子イエスよ私を憐れんでください、これは強烈な祈りであります。そしてここにこの男のこの祈りに信仰の原点を私たちは見ることが許されています。その後盲人はどうしたでしょうか。43節を見るとこう書いてあります。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。目が見えるようになった男はこの後神様を賛美するのであります。目が見えるようになってもう嬉しくって嬉しくって感謝して、多分涙を流して喜んだんだと思いますが、その感動喜びを彼は神様に向けたのであります。おそらく男はイエスという人物が誰なのかよく分かっていないでしょう。打ち明け話を聞かされた弟子たちの知識も全然ないし、ここに集まっている私どもがイエス様について聞いて知っていることほどもこの盲人の男はきっと知らなかったはずです。けれども彼はここに神の技を見たのであります。そして男は神を賛美したのであります。見えるようにしてくださって神様ありがとうという感謝の賛美であります。イエス様を知っているとか知らないとか、知識があるとかないとか、あるいは信仰があるとかないとか、もう私たちは こういろいろと区別をしたがるわけでありますが、この賛美という行いはそういう区別がありません。すべてのものがこぞって褒めたたえることができる。それぞれの一人一人の賛美がそれを受け取ってくださる方にもまた喜びとして受け止められるのであります。バンクーバーオリンピックがあと何日でしょうか。間もなく終わろうとしておりますが、まあ残念ながら日本は今回もあまり大した活躍ができず、先日の女子フィギュアスケートは特に残念だったと皆さんもお感じだと思いますが、オリンピックの勝利者はおめでとうという言葉を世界の人たちから受け取ります。拍手、ファンファーレ、称賛の言葉が表彰式を彩るのであります。世界のごくごく限られたアスリートたちにしか許されていない最高の祝福の舞台ですね。それがあの表彰台、あの表彰台での賛美、称賛、これを受ける金メダリスト、銀メダリスト、銅メダリストも本当に勝利者として素晴らしいんですが、同時にその人たちを褒めたたいている世界の人たち、そこの会場に詰めかけている人たちもまた素晴らしいなと私は思います。相手が神様であろうと、人であろうと、日本人であろうと、ロシア人であろうと、褒めるということは素晴らしいことです。そして褒めるということはそこで喜びを交わすということでございます。褒めたたえる、賛美するとは相手の存在を認め喜ぶことです。目が見えなかった男が見えるようになって神様を褒めました。それは彼が嬉しくってたまらなかったからであります。そして神様もまた見えるようになって喜び踊るこの男性のことをきっと喜んだに違いありません。オリンピックのあの表彰台と同様、賛美をするときというのは神様と私たちとの間で喜びが行き交うのであります。交流するのです、こだまするのです。私たちが礼拝で行う神様への賛美もそうです。今こうして生かされていることを感謝をし、神様を賛美します。現代この社会には神様を疑わせるような情報がいっぱい溢れております。神様を信じることがとても難しい時代だと思います。そういう時代にあって神様が生きておられる、そのことを素直にこう信じることのできる幸いを本当に感謝をしたいと思います。そして心から死を褒めたたえたいのであります。あんまり神様のお役に立つことは正直言ってできないけれど、それでも神様がこんな私たちを救い作ってくださる、その救われる喜びを私どもは賛美の歌で表現しているのであります。私たちがこうして生きていること、それはきっと神様にとって必要なのであります。この私たちの賛美は 神様に届くのであります。信仰はあるかないかのどちらかですけど、こうして信じることをでき、賛美できる幸いを共にかみしめたいと思うのであります。イエス様のことを知っているとか知らないとか、そういう理屈抜きで私たちは共に神を褒めたたえることが許されているのであります。祈ります。主なる神様、この社会の中でかりそめにも私どもにあなたを信じる素直な心をお示しくださり、今日もこうしてあなたを賛美するためにここに集うことができたことを心から感謝をいたします。どうぞ私どもの感謝賛美、あなたを褒めたたえる祈りを聞き届けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。